皆さんおはようございます。いよいよ今日はイースターということで、共にイエス様の復活を喜び、そして祝うひとときとしたいと思います。で、今日はですね、すごく当たり前のことといったらあれなんですけれども、すごく普通の話をしたいと思います。それはイエス様の復活が喜びであるというお話ですね。私たちはイースターの日にはこうしてイエス様の復活を覚えて、それを喜び祝うわけですけれども、そもそもイエス様の復活というのはなんで喜びなのか、なんで祝うようなことなのか、そのことを今日は一緒に御言葉を開きながら心に留めていきたいと思うんです。で、先に結論を言いますと、第一にこのイースターというのはイエス様が主である証であるから喜びでありお祝いなのだということですね。このイースターを通して私たちが知ることは、イエス様は主である、イエス様は本当に命を司る神であるということですね。このことを知ることができる、だからこそ喜びであるということですね。そしてもう一つ、第二に、このイースターを通してイエス様が私たちに永遠の命をくださっている、くださるということ、この証であるということですね。このイースターを通して私たちは本当にイエス様は口約束ではなくて、私たちに永遠の命をくださっているのだ、そのことを知ることができる、本当に大きな喜びであり恵みであるということを知ることができます。さあ、今日のところを見ていきながら、そのことをもう一度確認していきましょう。ちょっとどういう様子かを流れを見ながら確認していきます。今日の読んだ20章1節からのところにはこういうふうにスタートしていますね。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。週の初めの日というのは今です。といってもまだ朝早く暗いうちって言ってますから、今よりもっと早い時間ですね。日曜日の朝ということになります。日曜日の、本当にまだ明けきらぬ暗いうちに、マグダラのマリアという、本当にイエス様に病気を癒していただき、悪霊を追い出してもらって助けてもらった、救われたという体験のある女のお弟子さん、マグダラのマリアさんが他の女のお弟子さんたちと連れ立ってお墓に行っています。ここでは彼女の名前しか出てきませんけれども、他の福音書だともう数名いるということが分かりますし、ここでも2節の後半のところで私たちには分かりませんってマリア言ってますから、何人かで連れ立って行ったということが分かります。そしてそこで先ほどの子供メッセージの通りですね、大きな岩が墓の前を塞いでいたはずなんですけれども、それが鳥の毛であるということを見たわけです。で、そこでこの彼女たちはですね、ペテロさん、ヨハネさんを呼びに行きます。この辺は他の福音書と前後するわけですけれども、他のお弟子さんたちを呼びに行って、そして、その遺体がどこに置かれているのかわからないというふうに言うわけですね。で、そうすると2人の弟子たちが走ってやってきます。で、もう一人のなんて書いてあったかな、イエスが愛しておられたもう一人の弟子というふうに書いてあるのは、この福音書書いているヨハネだというふうに言われてますね。ですから使徒ペトロさん、そして使徒ヨハネさんの2人が走ってきたわけです。で、ヨハネの方がちょっと若くて多分足早かったんでしょうね。先に着くんですけれども、後から遅れてペトロがやってきます。で、それぞれお墓の中を確認するというところになるわけですね。で、2人のお弟子さんたちがやってきて何を見たのか、ここに今日の特にメッセージを見ていきたいというふうに思います。ということで5節から7節をご一緒に読んで、今日のメッセージに耳を傾けていきましょう。ヨハネによる福音書20章の5節から7節を開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみたいと思います。いいですかね。 5から7です。いきます。せーの。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところに置いてなく、離れたところに丸めてあった。はい、今日ここで特に注目したいキーワードが一つあります。それは繰り返し出てくる言葉ですね。一節一節ごとに毎回出てくる一つの単語があります。それは何かと言いますと、分かったと思いますが、天布という言葉ですね。天布がですね、何度も何度も出てくるんですね。ちょっとしつこいぐらいに 天布という言葉が出てきます。やはりそこには一つメッセージがあるんですね。当時の遺体の葬り方というのは天布を使うわけです。天布にですね、こういう、まあ、多分もつ薬みたいなそういうのを使ったこういうをですね染み込ませてあって、でそれをですね、まあ、私たちがイメージしやすい言い方をしちゃいますとミイラのようにこうぐるぐる巻きに体に巻くわけですね。そして顔は顔で別個の布をこうぐるんと巻きつけて、でその遺体を、まあ、当時のそのお墓の中のこう台のベッドのようなところにこう乗っけておく、まあ、これが当時のお墓の葬り方、特に最新式のお墓ですね。このイエス様が葬られたお墓っていうのは有馬亭のヨセフってお金持ち の, あのお弟子さんが自分のために買っといた墓だって言われていますので、まあ、あのすごく最新式のいいやつなんですよね。で私もイスラエルの旅行行った時にそのお墓だと言われているところを見て、まあ、大体こんな感じだったんだなって見てきましたけども、まあ、本当にホラー穴なんですよ。で中に入ってみるといくつかの部屋に分かれていて、でそこに本当にこうなんていうのかな、台ですよね、台が置いてあって、ここにこう遺体が横たわるんだよって説明を受けたのをよく覚えてます。でそういうところにこうミイラのようにこうぐるぐる巻き、顔にもぐるっと布巻かれたそういう遺体がこう寝かされている、それがお墓であるわけです。ところがですね、今読んでいただいたところにはその天布が顔にかぶされている布とちょっと離れてですね置いてあったと書いてあるんです。これ何を意味しているかと言いますと、巻かれていて、そして当然体と頭離れてますから顔の布と分かれてそのままの形でふって中身だけ消えて置いてあったということを意味しているわけですよね。本来遺体があるところに布がちゃんと巻かれてるんだけど中身だけなくなってるということをここでは表現をしているわけですね。そのまま寝かせられた形で布だけがそこに置いてあった、頭の方は頭の方だけ離れて丸められていた、だからそのままの形だったってことですね。あのちっちゃい男の子とかね、あのこうトイレ行くときにバッて抜いてですねそのままの形で置いていったりしますけれども、まあ、それとはちょっと違いますけれども、あんまりいい例えじゃないですね。あの要はこう中だけこうクッとあの抜き取られるとそのままの形が残るわけですよね。まさにそのような形でこの布が置いてあったということです。ここにはですね意味があるんですよ。マリアさんは最初状況を見たときに盗まれたって思ったわけですね。2節のところを見てみたら分かります。他のお弟子さんたちにこう言ってるわけですね。主が墓から取り去られましたって言ってます。ですからいわゆる墓泥棒みたいなやつに遺体が盗まれたとしか思えないって思ったわけですよね。でももしそうならば布はこうやって置いてないっていうことなわけですよ。だって墓泥棒だったら早くそこから逃げ去りたいわけでしょ。なおかつ別に外す意味はないわけじゃないですか。天布だって後で売れるかもしれないですから、泥棒だったらそのまんまの形で担いで走って逃げるのが正解ですよね。ところがまるで中だけ抜き取ったように布がそこに落ちていてこっちにも落ちていてということはそうではないっていうことを意味しているわけですね。これはイエス様からのメッセージなんですよね。よくダイイングメッセージっていうふうにミステリーでは言いますけれども、言ってみればこれはイエス様が生きている、リビングメッセージですよね。私は生きていますよ、死者の中から復活しましたよ、本当にここの縛られた布からそこで縛っていくことはできなくて、死もまた墓も縛っておくことができなくてイエス様は生き返ったのだ、そういうメッセージがここにあるわけです。最初に言いましたけれども、このイースターのメッセージというのはイエス様が本当に生き返る方である、命を得ることができる方である、主であるということの証なんですね。またそれは取りも直さず私たちにもそれを与えると言われたときに、それは本当に与えることができるという証なんですよね。天布がぐるぐる巻きに置いてあったのは、布が巻かれて丸められて置いてあったのは、あなたに命が本当にあるという約束なのだ、このことをもう一度今日はきちんと確認をしてそれを受け取りたいと思います。今日は特に信仰告白と受選者がいましたけれども、その3人、また転入会した石橋さんも、またここにいる皆さんもそうですけれども、そのことをぜひ確認したいと思いますね。私たちは今命を与えられているのだ、このことをもう一度確認して、だからこそ喜び祝いたいと思います。さあしかしですね、 ペテロとヨハネもそこまでの喜びをどうやらこのタイミングでは得たようではないわけですね。そこもちょっと見たいと思います。今度は先ほどの続きの8節を一緒に読んでみたいと思います。8節ですね。いいですか、いきます。せーの。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。はい、こう書いてあります。ペトロが、まあ、ちょっと年齢がね上の弟子のペトロの方が先にお墓の中を確認しています。でその後で、まあ、多分慎重だったから先には入らなかったんでしょうね。ヨハネの方も中に入って、そして彼はどうしたか、見て信じたと書いてあります。何を信じたのかということですよね。見たままを信じたということですね。それはイエス様の遺体がなくなってるなということを信じたわけですね。遺体がないなということを確認したということだけと言ったらだけなんですよね。ここには信じるということ、信仰を持つということは何なのか、それは単に目に見えた事実を信じるだけじゃないということですね。そのことをよく表していると思います。彼らは見て信じたというふうに言っています。普通聖書の中で出てくる信じたっていう言葉は本当に神として信じたっていう意味ですけれども、ここでは違うわけですよね。見たまんまのことだけ信じたっていうことです。逆に言うとそこには、まあ、私たち人間がみんな共通して持っている弱さもあると思いますね。それは目にはしていない方の復活したイエス様の方、イエス様の遺体がないなってことは確認したけど、その復活したイエス様の方はまだ信じていないっていうことですよね。徹底的に目に見えないと、見えないとどうしても信じられないという人間の弱さがここにあるんだと思います。ヨハネもペトロも別にですね、この時急に奇跡を見せられたわけではないんです。彼らは使徒でしたから、本当にイエス様と一緒に行動していた、神職を共にしていましたし、たくさん奇跡を見てきたわけです。5000人に食べ物を分け与えたり、水の上を歩いたり、嵐や、まあ、そういうものを沈めたり、病気を癒したり、というか、まあ、何だったらラザロが死んでしまった時にラザロを生き返らせていた様子も彼らは見ていたはずです。でも彼らはそれを信じてはいなかった。9節もちょっと読んでみましょう。いいですかね。9節いきます。せーの。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。いくつも見てきたのに、奇跡はちゃんと見てきたはずなのに、そして復活するよって言われていたけれども、でもそれと今遺体が目の前にないという現実とやはり結び合わせて理解することはできなかった。この弟子たちですらそれはできなかったということですね。そういう確かに弱さが私たちにはある、これは紛れもない事実だと思います。でもですね、聖書のメッセージは何でしょうか。実はこの今読んでいる20章の終わりの方に、そのメッセージが書かれてあります。ちょっとペラッとページをめくっていただいて、210ページの下の段29節を見ていただきたいと思います。ヨハネ20章の29節を一緒に読んでみましょう。210ページの下の段ですね。29節を開いた方は一緒に読んでみます。いきます。せーの。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。はい、トマスというのは他の弟子さんたちのところにイエス様はこの後いっぱい現れるわけですよね。ところが最初のタイミングで居合わせなかった、まあ、それでちょっと拗ねちゃった人ですよね。でもそこにイエス様が来て、さあ私の傷跡にも触ってごらんって言うわけです。そしてトマスは私の主、私の神というふうに信仰告白します。そうするとイエス様はこう言ったわけですね。私を見たから信じたんですか、見ないのに信じる人は幸いです、見なくても信じる人は幸いです。これが聖書のメッセージですよね。とは言ってもですね、ここで言ってトマスも、あとマグダラのマリアも、あと他のお弟子さんたちもイエス様は出会うわけですよ。実際見るわけですよね。 でも今はもうイエス様天に昇っちゃってますから、基本的に私たちは実際に肉眼で会うってことはあんまり普通はしないわけですね。ですからね、そうは言ってもこの人たちいいじゃん、羨ましいじゃんっていうふうになりますけれども、じゃあ私たちはどうかと言ったら、確かに肉眼でねイエス様を目にすることはまあまあそうないんですけれども、イエス様が再臨するまで見ることはなかなかないんですけれども、でもその分ですね、 お弟子さんたちより恵まれていることが一つあります。それは私があなた方のもとから去っていくのはあなた方にとって得になるってイエス様が言ってるんです。なぜならあなたたちにはこの後聖霊が下るからだというふうに言ってるんですね。イエス様の霊が私たちのうちに与えられるからです。イエス様の霊が与えられるときに私たちは真理を悟るというふうに書いてあります。彼らが見ないとどうしたって信じられないよって言っていたその時以上に私たちは見なくても確かに私たちのうちに働く聖霊の力によって信じるものに変えられていくことが起こるんですね。私たちはこの弟子たち以上に恵み豊かな時に生きているんだということを知ってほしいと思うんです。彼ら見てもまだ理解できなかった。でも私たちは見なくても信じることのできる聖霊の時代に生きているのだということです。私たちはどのようにしてその聖霊の働きを経験することができるでしょうか。イエス様ははっきり教えてくれています。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。父なる神様はあなた方に聖霊を授けないはずがあるでしょうか。そういうふうに福音書の中でイエス様は語っています。私たちはイエス様が復活したということを見ることができないけれども見ているこのお弟子さんたち以上に信じることができます。まるで見た以上に確信することができます。皆さんのうちに聖霊が働くときにそれが本当に起こります。ぜひ私たち、まあ、今もうすでに信じている方が多いですけれども、でももっとより深い確信をもっとより大きなその復活の喜びをと願うのであればぜひ聖霊なる神様私のうちにそれを明らかにしてください。そう求めるものになりたいと思います。さあ今日はいろいろ語りましたけれども、もう一度最初の一番大事なメッセージを確認して祈りの時を持ちたいと思います。イースターの喜び、復活の喜びはイエス様が本当に主である、生き返ることのできる神である、このことを明かしているものです。またそれは私たちにも永遠の命を与えてくださるという確かな証です。その約束が私たちにあります。もう一度このことを覚えて心から信じるものとなりましょう。まだまだ私には足りないというのであれば聖霊を求めてね、私のうちにその確信をもっと深めてください。そう祈るものになっていきましょう。ではしばらくそれぞれで、賛美に総額に合わせて祈る時を持ちたいと思います。祈りましょう。なります。ハレリア、復活の主よ、あなたの皆を心から崇め、またあなたの復活を心より信じて、その永遠の命の約束を私たち今受け取ります。主よ、感謝いたします。どうぞこの確信に生きるものとならせてください。またどうぞ私たちをあなたの霊で満たし、ますますその信仰を深めてくださいますように。またあなたの命にこの地にあっても生き生きと生きることができますように。主よ、どうぞ私たちを満たして使わせてください。どうぞ一人一人の祈りに聞いてください。これから始まる一週間の旅路も、新しい年度の歩みも、またそれぞれ信仰を持った若い兄弟姉妹たちのその一歩一歩も、あなたがいつも共にいて祝福し導いてください。感謝してお委ねします。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。